通告通り、留萌商工会議所不祥事について質問させていただきます。まず、留萌会議所は留萌経済のオピニオンリーダーとして、またシンクタンクとして、留萌市の経済振興を図るために、行政と両輪となるべき活動が期待されている組織であると思われます。しかしながら、ここ10年来の事業内容にほとんど変化がないなど、事業活動が停滞しており、特に昨年の不祥事発覚後は、さらなる停滞を生じさせたことは周知のことと思われます。行政としても経済振興策、さらには地方創生に向けた施策を推進していくために、留萌商工会議所の機能、役割の改善、強化を望む市民の声に応えるべく、市長の見解をお伺いするものです。
市長の答弁の前に、土田議員に申し上げます。ただいまの質問の中で、一般質問になじまない部分が多々ございました。一般質問の対象範囲は、当該地方公共団体の一般事務であり、自治事務及び法定委託事務であります。その内容に対する事務の執行状況、そして将来の方針、さらには行政に対する批判等々が一般質問の対象になるわけであります。商工会議所の具体的な運営の内容、そしてまた事業活動等々で、とりわけ先ほどご指摘をいただきました不祥事直接に関わるものにつきましては一般質問になじまないというふうに思われますので、この件についてですね、会議規則59条によりましても、疑義がございますので、暫時休憩をいたしまして、議会運営委員会を開く中で処理をしていただきたいと思いますので、暫時休憩をいたします。休憩前に引き続き会議を再開をいたします。この際、議会運営委員長より特に発言を求められておりますので、これを許可いたします。議運委員長。
議会運営委員会の協議結果を報告いたします。先ほどの土田議員の発言における講談部分、特に不祥事の部分につきましては、一般質問になじまない内容となっておりますので、議会運営委員会の委員長からこの旨を本人に伝え、その部分につきましては、後日、会議録の精査し、対応することといたします。なお、今後の留萌市議会における一般質問のあり方につきましては、改めて議会運営委員会を開催する中で整理することといたします。以上、ご報告申し上げます。
以上で議会運営委員長の発言を終わります。土田議員の一般質問の取り扱いにつきましては、議会運営委員長の報告のとおり、取り扱うことでご異議ありませんか。ご異議なし。と認めます。したがってそのように決定をいたしました。それでは市長の答弁を求めます。市長。
留萌商工会議所の機能や役割に期待する内容等についてのご質問だったと思いますが、留萌商工会議所からは、年度当初、4月になりますが、商工会議所の内部での部会でいろいろ議論を重ねた結果ですね、いくつかの点について私ども提案をいただいており、最も重要な課題としては、この地域の景気対策についての要望が重要な課題と受け止めて、私として受け止めておりますし、特に内容としては、行政の発注等については、できるだけ地場の企業を優先していただきたいという、そういう提案をいただいておりますし、さらには、 この地域の公共社会資本整備の促進についての要請、さらには地元中小企業や商店街の中心街対策等についての提案を会員所からいただいておりますので、私といたしましては今日までいろいろな私行政側に提案もいただきながらですね、さらには市の施策に関する審議会等にも積極的に参加していただいて、まあ、市政には大きくご協力をいただいている関係だと思っておりますし、まあ、今後とも、まあ、市内経済界のオピニオンリーダーとして今後とも市政にご協力いただき、また地域の経済振興に関する取り組みをともに進めていきたいということを期待しているところでございます。
土田議員。
はい、それではちょっと、予定の質問内容を大幅に割愛になりましたので、ですね、じゃあ一般事務として、留萌市が、補助している商工会議所に対しての補助金、これについて、質問させていただきます。まず市が会議所に長年交付している補助金300万、そして委託事業300万円を含む補助金の適正運用についてお伺いします。市は補助対象の団体として会議所を指導監督する立場にあります。また国の事業を受けた北海道経済産業局が補助金2237万円を出している以上、当然監督官庁として指導監督しなければならなくなる、という状況もあります。この留萌商工会議所に対する、監査を、市の監査を、見てみますと、ここに平成20年の監査報告が、市による監査報告が手元にありますけれども、この中では明確に補助金の扱いについて、これは平成20年度の監査からの留萌中小企業相談所運営補助金に対する報告としてですね、明確にその運用方法に問題があるとして、かなり強烈に、強烈じゃなく確定的にものを言ってるんですけれども、団体に対する指摘事項でも事例を挙げているが、明らかに補助対象経費とすべきでない経費が計上されている。これは商工会議所の中小企業相談所に対する補助金の内容を報告しているんですけれども、留萌市小規模事業指導推進費補助金交付要項第3条、括弧補助金の交付対象事業では、補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものとしているが、この定義がはっきりしないため、不適切な事例が発生しているのが一番の問題であると、この場合、平成20年の、財政援助団体監査としてですね、この条項に、規定が甘いんじゃないかという、監査からの報告がありますけれども、これについてはどうお考えでしょうか。
市長。
中小企業相談事業として市から委託している部分について、今平成20年における監査の指摘があったという部分でございますので、当然監査の指摘を重く受け止め、改善すべきものは改善する方向性で進んでいると感じております。
土田議員。
はい、そうしますと、このまとめでですね、各所管領からでは、ごめんなさい、繰り返します。この、監査報告のまとめとしまして、このことは昨年度の定期行政監査でも触れており、今後7年間にわたり、市民負担を求めながら、財政健全化を進めていく上では、このような仕組みを徹底させ、補助金交付団体への適切な指導監督を進め、執行事務の適正化が一層推進されることを期待するものであると、まとめてあるんですけれども、私お聞きしたいのは、これ以降、この補助金の運用に対して、運用上不適切、改善すべき、指摘事項として何か発生していますか。
市長。
まあ、あの 市が財政再建、新たな財政再建を進めるにあたって補助金を支出している団体の予算等についても厳しく審査していくということで、予算の割り振りでですね、ある意味ではその600万の企業の内容をですね、300万という形式の中で委託していったということでですね、ある意味ではそのより適正な方法で事業が進んでいけるべくですね、内容に変えていったということで、ご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい。ということで、今のは平成20年の、監査でしたけど、まあ、監査は、毎年特定の団体に対して行われているものではないことは分かっていますけれども、これを、見ていくとですね、当然補助団体としての中小企業相談所、商工会議所の、25年度会計を見ますと、イルミネーション事業というのが上がってまして、続く26年見るとイルミネーション事業が、参入されてないということを見まして、これは何か問題があったんでしょうか。
市長。
その内容については私は承知しておりますので、担当部長の方から答弁をさせています。
地域振興部長。
お答えを申し上げます。平成26年8月30日付で、提出された留萌商工会議所の平成25年度決算に係る監査報告意見書におきまして、留萌商工会議所の幹事より留萌中小企業相談所会計において中小中心市街地活性化対策費としてイルミネーションに要する経費40万円が中心市街地化40万円が留萌市小規模事業指導推進費補助金の対象経費と計上されているが、商工会議所会計で支出すべきというご指摘があったとに関しまして、先般、経済公安課において、承知をしたところでございます。内容精査をしたところ、確かに、中心市街地活性化対策費として40万円が決算をされていましたけれども、補助対象額から当該経費を除いても補助金額300万円の支出に影響がなかったと、確認をしたところでございます。しかしながら、相談所業務に関係のない事業費の計上は好ましくないと考えているところから、留萌商工会議所の事務局長に対しまして口頭にて注意を行ったところでございます。なお平成26年度からは改善をされているというところでございます。以上でございます。
土田議員。
はい。ということで、26年度からはその、中小企業相談所に対し、の中に入っていたイルミネーション事業というのが、組み込まれなくなったということですけれども、それともっと追って見ていきますと、平成25年度のヤンシュアンドン実行委員会会計、これを見るとですね、当然、ヤンシュアンドン実行委員会というのは、商工会議所と留萌市が、主体となってやってますけれども、これ、留萌市の会計部分を見ると、適正運用となっているようですが、実際にでもこの中のアンドン格納庫建設特別会計では、不適切運用が指摘されています。これについては、実際、留萌市の会計部分では適正とは言われつつ、その実行委員会全体での会計が非常に不適切だという判断が出ているようですが、このヤンシュアンドンの会計はやはり市が一元化して市が担当するべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
市長。
ヤンシュアンドンのご指摘でございますが、どんとう祭り全体の執行については留萌市として予算執行してきた時期がありましたが、財政の健全化に向けて留萌市としての補助金がゼロになった時点にことによってですね、商工会議所が中心となり、また私ども役員として入っているわけでありますけれども、実行委員会としてすべて取り仕切るということで進めてきたということで、ご理解いただきたいと思います。
田議員。
はい、それでは、いろいろ過去の、まあ、平成20年からの流れとか見ますと、非常に会計的にも、少なからず長年にわたって問題を含んできたということでありまして、実際この補助金300万、そして委託事業費300万、これに関して今後、是正されたと確信できるまで、毎年監査をすべきだと思いますが、これについてはいかがでしょうか。
市長。
まあ、予算執行については適正に行わなければならないと考えておりますので、また監査については監査の方と日程的な部分については今後検討してまいりたいと考えております。
土田議員。
はい、そうしますと今度少し、切り口を、変えて、今、会議所のこの不適切な会計処理が一部あったようですけれども、これについてもやはり地方自治法第157条の規定に基づき、指揮監督権を行使し、毎年事務報告、関係帳簿を提出させると同時に、同じく毎年、監査を行うべきと考えますが、市長の見解はいかがでしょうか。
市長。
中小企業相談事業に関する委託している事業に関しては、これまでも毎年しっかりとした報告を受けておりますので、その報告を受け、さらには、まあ、監査の方で年次を決めて入っているということで、ご理解いただきたいと思います。
土田議員。
最後の質問になります。これまでちょっと中断がありましたけれども、私、やはり、商工会議所と留萌がですね、健全で効率的な、かつ能率的なパートナーを組むことによって、留萌はまだまだ活性化する余地があると、あると思うんですが、この留萌市と留萌商工会議所の連携において、最優先されるべき課題は何か、市長にお伺いします。
市長。
まあ、留萌商工会議所から提案されております留萌の留萌港の利活用については、私はやはり大きなテーマだと考えておりますし、また中小企業に対する地元企業へのですね、優先発注等についても、これからも私どもはしっかり提案を受けてやっていかなければならない重要な課題だと受け止めております。
はい、以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。
以上で1番土田議員の質問を終わります。